東世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。 NBC ラジオの高槻明子です。今週も長崎の皇太子のお話です。皇太子のビルシャナ仏は1677年に佐賀の芋野市によって鋳造されました。そこで五代住職逆龍は当時長崎の興福寺に滞在していた中国僧新越に開眼、仏に魂を入れる儀式の道士を依頼、開眼式を終えることができました。しかしその後事件が起こったのです。新越は現在の中国浙江省杭州市の永福寺の住職でしたが、1677年長崎の興福寺の住職陳毅の招きに応じて長崎に渡来しました。当時我が国は鎖国でしたが、臨済宗大幕派の隠元の系統の前奏であれば無条件に我が国に渡来することができたのです。ところが新越は曹洞宗でしたので臨済宗大幕派に変わらなければならないのですが、新越が変わることを拒否したことから事件に発展したのでした。結局新越は拘束され中国に送還されるという運命でしたが、新越を救ったのが水戸の黄門様こと徳川光圀でした。光圀は新越の危機を知ると家来を長崎に派遣、新越を水戸に招き、水戸藩を代表する寺院祇園寺の住職にして、さらには光圀自身も新越の弟子になりました。皇太子の大仏殿には新越が書いた常寂光の額がかかっています。常寂光は常に寂しい光と書きますが、寂光というのは寂しい光などではなく安らかな光のことで、人々に平和をもたらす光なのです。ところで光圀は水戸藩の2代藩主で大日本史という膨大な歴史書の編纂を行いました。黄門様というと助さん格さんを連れての世直しの旅でおなじみですが、光圀が大日本史の調査で水戸藩内を訪れたことはあっても、全国を歩き回ることなどはなかったのです。しかし助さん格さんは実在していて、助さんはさっさ助三郎、格さんは浅香格兵衛、助さんは光圀の命で1685年の6月18日から23日まで長崎で史跡などの調査を行っています。ここでお時間となりました。来月も長崎の寺院のお話です。